子のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。坂本先生、去る1月13日に、はい、純駆動書店さんの方でトークイベントされてたんですけれども、はい、はい、実際いかがでしたでしょうか。
はい、そうですね、純駆動さんで、3回目ですね、の、はい、トークライブという形でさせていただきまして、はい、まあ、私の、6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するというね、本の、まあ、イベントだったんですけれども、まあ、本当に、まあ、この本もね、おかげさまで、まあ、3釣りまで行きまして、はい、で、まあ、もう本当、もう純駆動那覇店さんのもうおかげで、もうね、イベントももう、3回目させていただくという形で、はい、まあ、本当にすごく良かったなという形ですよね。はい、うん、で、まあ、本当に今回もたくさんね、人を来ていただいて、
そうでしたね、
うん、ね、はい、思った以上に来てくれて、すごい嬉しかったなと思いましたね。
はい、思った以上、最初はどれぐらいって想像されたんですか。
すみません、僕、最初、本当、5、6人ぐらいかな、いや、前回来た時が、ちょうど台風が、一番大きい台風の、
9月末の、そうですね、
そうですね、もう、沖縄の人が、もう、これはひどいっていうぐらいの台風の時で、はい、で、ちょうどその日がトークイベントだったんですけど、ちょうどその日に当たってて、で、次の日に順延したんですよね、はい、あの時がね。で、そしたらやっぱさすがに、ね、もう台風明けで、うん、まあみんな家も結構しっちゃかめっちゃかになってる、ね、はい、ところだったんで。でも今回はね、結構本当に人、まあ20名以上の方来ていただいたんで、はい、よかったなと思いましたね。
はい。ほぼ満席みたいな感じ
で、ね、そうですね、はい。はい。よかったですね。
実際その話をされた内容っていうのは、うん、はい、どういった内容だったんでしょうか。
そうですね。まあ、今回は、まあ、企業のね、特に、まあ、アイデアっていうところについて、うん、まあ、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、アイデアゼロで、まあ、どう起業していくかっていうところですね。うん、で、やっぱり起業したい方って最初悩むのって、まあ、自分がね、何でそのビジネスすればいいかっていうところ、うん、ここが悩むのかなと思うんですけども、まあ、それの、ま、ポイントをお話しさせていただいたという形ですね。うん、
はい。実際、起業されたい方の悩みっていうのは、まあ、たくさんあると思うんですけども、はいはい、まあ、その中でも、何をしていいか分かんないとか、はい、そもそもアイデアが分かんないっていうのは、はい、やはり、寄せられる相談としては多いんでしょうか。
そうですね。結構、やっぱり、まあ、もちろんね、もう、やることは決まってますっていう人もいますけれども、うん、まあ、うちは、まあ、そこのね、ゼロからのところを、ま、支援してるっていうのもあるんで、なんかやりたいんだけど、情熱はあるんだけど、何していいか分かんない。
なるほど、なるほど。
みたいな方は、やっぱ結構来られますよね。はい、
なるほどですね。うん、そうか、やりたいことは分かんないけど、気持ちだけあるけど、何していいか分かんないから、いつかもう気がついたらその夢諦めてましたとかって結構もったいないですもんね。
う
ん、
そうですね。で、あとはやっぱりね、会社の、まあ、サラリーマンの方とかだと、
うん、
まあ、会社の仕事をね、なんかやっぱりしんどいなとか、苦しいなとかってやりながらやってたりする方もいて、で、ただまあね、じゃあ会社辞めてじゃあ何すんのっていう時に、でも何していいか分かんないみたいな、はい、そういう方はやっぱりいらっしゃいますよね。
はい。
うん、
そのアイデアがないとか、はい、思いつかないとかっていう方の不安って、ひょっとするとですけど、こんな自分にでも、そういう何かアイデアとかが、ちゃんと湧くんだろうかとか見つかるんだろうかっていう不安ってあるんじゃないのかなって思うんですけども、うん、その辺っていかがですか。
そうですね、やっぱりそういう不安あると思います。で、よくあるのはね、なんかいろいろ考えたんですけど、なんかでも自分がどれをやりたいのか分かんないとか、うん、なんかやっぱり決めきれないとか、はい、まあ、そういうのがあるんですが、で、僕は結構ね、いろんな方お話聞いてて思うのが、皆さんやりたいことってね、ない人って僕いないなっていうふうには思ってるんですね。
はい。
うん。特にまあ、起業したいですとかって思ってる方っていうのは、ただ、多くの方がね、パターンとして多いのは、なんか、やりたい ことは、やってはいけないとか、あとね、なんか、それを押し殺してたりするパターンっていうのはすごく多いなっていうのは感じますね。
はい、あ、それ、なんか僕もすごいわかる気がしまして、はい、例えば好きなことで、お客様に感謝されて、対価をちゃんといただいて、ゆとりある生活ができるっていう話をするときに、それは理想だよねとか、
うんうんうん、
好きなことでお金を稼げるなんて、限られた人の一部のその特権だよみたいな。
はいはいはい、はい。
あ、まあ、言わんとしてるその方の気持ちはもちろんわかるんですけれども、うんうん、そういう反応をなんか条件反射的にされることって少なからずあるのかなっていうのは思ってたんですね。はい、
うんうん、そうですね。はい。で、やっぱり、まあね、特に会社勤めの方って、その、いやね、好きなことばっかりやってたらダメだとかって、ね、はい、思ったりする方も多いと思うんですけど、まあ、会社はね、当然会社の方針っていうのがあるので、まあ、それにね、従う中でね、当然、もしかしたらやりたくないこともやらないといけないっていう状況も多分あると思うんですけども、うん、ただ、起業ってなった時に、起業って、要はもう、あなたが社長という形になるので、うん、
はい、
何やっても OK なんですね。
はい、
うん、だから、何やっても OK な時に、うん、わざわざ、苦しいことしんどいことするっていうのは、うん、はい、逆に僕はそれの方がしんどいなっていう、
うん、
思うんですね。うん、だからまあ起業したからこそ自分が好きなこと、一番好きなことを思いっきりやってほしいなって思うんです。てかそれをするために起業したんじゃないのかなって思うんですよ、逆に。はい、でそれをしないんだったらあんまりサラリーマンやってる方がはっきり言って楽なので、ね、会社行ったらお金もらえますから。
はい。うん、なるほどですね。ひょっとするとですけど、
はい、
まあ、そういうふうにその好きなことで起業するとか、あと食べていけるとかっていうことにこう自信を持てないとか、
はい、
ちょっとこう疑問を持つ方のその感情としてですね、はい、ひょっとしたらっていうのがちょっと考えるところがありまして、
うん、
自分が好きなことでなんか思いつくものがあったとしても、それがビジネスとして本当に成り立つのかなみたいな、
うんうんうん、
なんかこう儲かりそうなアイディアとは思えない から好きなことで食べていくのって難しいんじゃないのみたいな、
はいはいはい、
こういう方っていらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、その辺っていかがでしょうか。
そうですね、それも多いですね、結構質問としてね、うん、なんか好きなことは儲からないっていう、
はい、
なんかね、その思い込みを持たれてる方非常に多いんです、
うん、
で例えばただそれって結構自分の思い込みだったりすることってすごく多いんですよね。
思い込み、
うん、ですね。それが儲からないっていうのが。で、例えば、私の、以前相談を受けた方で女性の方なんですが、その方がね、やってたのは、そのアフィリエイトっていうのをやってたんですね。
はい、
アフィリエイトっていうのは、まあ、ブログとかで書いて、で、なんか商品とかを紹介してブログで、うん、で、そこから見た人が買ってくれたら紹介料が入るというような、うん、まあそういう仕組みなんですけれども、でその方は、まあ、まあ、仕事を辞めて、そのアフィリエイトをもう専業でやって、でもブログとかも1日もう15、6時間書いてるみたいな。
15、6時間
それを2年ぐらいやってるって言ったのかな、なんか。で、ただそれをやって、まあ、そこまでやってでもね、収入が、まあ、月10万ぐらいみたいな感じで、うん、で、どうすればいいんでしょうかみたいな感じでちょっと相談を受けてたんですね。
15、6時間ブログを書いて、
はい、
10万の収入だったら、普通にアルバイトした方が、
はい。そうなんです。効率いいんです。もうちょっと稼げる感じなんです。うん、そう。で、まあ、それで相談を受けて、で、まあ、いろいろ話聞いてて、うん、で、なんだろうな、いや、そのブログ書くの、で、まあ、どういうブログを書いてたかっていうところなんですけど、はい、まあ、彼女は、なんか美容系のブログを書いてたんですね。あ、はい、化粧品とか、そういう美容関係のブログ書いてて、で、で、美容関係好きなんですかって聞いたら、うん、いや、全然私興味ないんですって、
そうですか、
はい、おっしゃられるんですね。で、あ、そうなんだと思って、ね、で、なんでその美容のブログを書こうと思ったかっていうと、いや、それは人に勧められたんでっていうところ。うん、で、あと、まあ、美容って市場が大きいんですよね。
あ、そういうイメージありますね。
うん、化粧品とかね、そういう美容関係のって、検索の回数がめちゃくちゃ多くて、で、一番多いんです、そのジャンルの中では。うん。うん、やっぱ健康とか美容ってすごく多いんで、うん、で、そういうブログを書いてると、やっぱアクセスって集まりやすいんで、
はい、
で、それを、人に勧められたんで、書いてますって言って、 でも全然自分が興味ないというところなんですよね。はい、で、いや、僕、それはもう、結構、苦行以外の何者でもないなと思って、はい、ね、うん。もちろん自分が好きで美容のこととかね、書きたければ、それはもうすごくね、幸せなことなんですけど、うん、好きでもないことをずっとやり続けるって、で、しかもお金もならないっていうね、うん、ね、大変さがあって、で、僕、彼女に聞いたんです。なんか好きなことないんですかって聞いたんですね。はい、そしたら、いや、私、実は占いが得意なんですって、はい。占い好きなんですって言ってて、はい、で、なんか飲み会とかしたら、なんか、一人見てあげたらもうみんな行列になっちゃうんですみたいな。
はい。
そう。で、それぐらいまあ占いが得意です、好きって言って。
すごいですね。
うん、そう、すごいんです。じゃあそれなんかビジネスなんかできないですかねって言ったら、あ、でも、ビジネス儲からん、あ、すみません。占いは儲からないんですって。その方言って。
ああ、そんなことな、今の話聞くと行列できるんですもんね。
う
ん、
そうそう。うん。まあまあ、当然ね、無料でタダでやってあげてるっていうのはありますけど、うん、でもね、そんだけね、みんな見てみてってなって、
で、そうですね。
で、占いってどうです？儲からないと思います？
そう、あ、ですね、僕は、
うん、
もう、わからないことはないと思ってて、うんうんうん、例えば国際通りとかでも、
はいはいはい、
やっぱりこう、何人かの方、そういうのをされてる方もいますし、うんうん、やっぱり誰か必ず通るたびに誰か見てたりもしますし、まあ、やり方次第なのかなっていうのは思うんですね。うんうん、
はいはい、はい、はい。そうですよね。で、僕は占いってめちゃくちゃ儲かると思うんですよ。
ああ、そうですか。
うん。まあ、もちろん、やり方は当然あると思うんですけど、うん、ね、だって、ね、占い師の先生で本とか出してる人とかってもう、めちゃくちゃベストセラーじゃないですか。ですはい、で、占いってすごくて、毎年本売れるんですよ。
へえ、すごいですね。
要は、2019年度版とか、
ああ、そうか、そうか。
2020年度版とかって言って。
必ず新しいのが売れる仕組みが。
そうなんです。毎年絶対売れるんです。
ああ、そうです
ね。何十万部って。
はい。
ねで、そういうブランドまで付けられて、やってったら、はい、もうすごいですよね。
そうか、あれですね。きっとこの、今聞かれてるリスナーの方の中で、占い得意な方は、は
い、
は
い。ねいいかもしれない。
勝負したのかな、みたいな。
そうそうそうそう。でも、それぐらいだから、まあ、もちろん全員が全員ね、そうやって儲かるってわけじゃないかもしれないんですけど、うん、儲かってる人はめちゃくちゃ儲かってるんですよね。
うん。それってあれですよね。本当にご自分で勉強されて、占いの勉強された方っていうことなんですよね。
あ、その女性の方ですかね。はい、あ、そうですね。まあ自分で、はい、勉強されて
だと思います。あ、だからちゃんと当たる方なんですよ。
そこまでちょっとわかんないんですけど、まあまあでもね、まあちゃんと占い勉強、占いは勉強したらまあ大体当たりますから。
そうです
か。でもまあそういうね、形でまあ得意でって言ってて、はい、まあでビジネスとしても占いは多分、僕はちゃんと全然もう市場はめちゃくちゃあると思うんですよね。うん。うん、でも、彼女にとって占いは儲からないって言ってるんです。
はい。
で、これすごい大事で、やっぱり人によって、自分が見てる世界で儲かる儲からないっていうのをすごく判断してるんです、みんな。
ああ、はい。
うん。で、他の人から見るとそれすごいビジネスチャンスじゃんっていうのもあったりするんですけど、それをやっぱりみんな自分で判断しちゃってるんで、自分で自分のビジネスの可能性潰してるっていう形。うん、で結構多いのが、やっぱりそのね、好きなことはビジネスになんないって思い込んじゃってる人すごく多い、
う
ん、
そうですね。はい。
うん。で、これ、なんでそうなっちゃうのかなって考えていくと、やっぱり多いのは、やっぱりその、好きなことをやって否定されたとか、
あ、
失敗したっていう経験があるっていう方がやっぱ多いのかなって。
うん、
とこですね。うん。で、特に多いのが、やっぱり昔、なんだろうな、親から、あんた好きなことばっかりやってちゃダメって、子供の頃に怒られたり、ね、することあると思うんですけど、それされてるとですね、あ、好きなことやってはダメなんだって思っちゃうんです。
うん、
で、それがですね、子供の時だけだったらいいんですけど、大人になっても、それ残ってて、ずっと大人になっても、あ、好きなことはやってはいけないっていうのがね、もう刷り込みで、もう思い込んじゃってるんです。だそこを取り払ってあげないと、結構、なんか、起業するって言ってもなんか苦しいことやらないといけない。
う
ん。で、好きなことやりたいことあっても、あ、それはやっちゃダメだと思ってるんで、うん、除外していくんですよ。
うん。
だから結果的になんかやりたいことがないになっちゃうんですよ。
なるほどですね。まあもちろんその好きなことやっちゃダメっていうその親子さんがお子さんに言うには、はい、まあ何かしらの愛情とか理由があってだから、うん、はい、もちろん親の子供も思う気持ちからだと思うんですけどね。
うんうんうん、
ただその我々大人だと、その趣旨が分かるから、
はい、
ちゃんとこう気持ちの整理もつくんですけど、
はい、
子供の場合ってなかなかそういうのってね、やっぱりこう未熟なところがあるから、ま、全部をこう真受けにしちゃって、それがこう三つ子の魂100までじゃないですけど、
そう残っちゃうんです、うん、ずっと、うんうん、
そうかそうか、そういう、まあ副作用というとちょっと言葉悪いかもしれませんけどね、うんうん、ただまあそういうことでなかなか好きなことが、まあ仕事にできないとか、はい、それでこう食べていくことが難しいっていうふうになってしまうんですね、はいはい、なんかその辺のこう取っ払い方っていうんですかね、はい、その辺って何かあるんでしょうか。
そうですね、なんで自分が好きとか、うん、面白いとか楽しいって思う感情を、はい、なんか大事にしてあげてほしいというか、うん、そういう心が動くことをなんかやってるといいのかなと思うんですね、うん、例えばまあどっかに遊びに出かけたりもそうだし、はい、感動する映画を見たりとか、うん、面白い本読んだりとか、はい、でそういうで結構ねこれも多いんですけど、サラリーマンを長くやってたりすると心がね感情がねだんだん動かなくなってくるんですよ。
あ、そうですか。
うん、要はなんか例えばなんか会社でこういうことを思ってこれより良くなるから意見言おうかなと思って例えば一回言ってみたけども上司から例えば、うん、いやお前そんなんダメだよとか、うん、そんなん失敗して責任誰が取るんだみたいな感じで潰されちゃうと、はい、もうそこからそれをやろうって思わなくなってくるんですね。でそれが長く続いていくとどうなるかというと、それを思うことすらやめちゃうんです。
あ、なるほどなるほど、
うん、思っちゃうと感じちゃうともうめんどくさいから、それをもう感じないようにしようって心に蓋していくんですね。でだんだんだんだんそれずっと続けてると感情がなくなってくるんです。
うん、
うん、なんでやっぱ感情を取り戻すっていうのがすごく大事なので、はい、うん、でやっぱりねなんだろうな、うまくいってる方っていうとちょっと表現あれなんですけれども、そういう、まあ、経営者の方とか、まあ、いろんな、ね、方も見ててもやっぱりその感受性豊かな人がすごい多いですよね。
うん、
やっぱよく笑ったりよく泣いたりとか、そういうのをする人がやっぱり多いなっていうのはすごく感じますね。うん、
感情が、はい、その感受性をこう、まあ、失ってしまってる大人が、
はい、
その取り戻すっていうと言葉あれかもわかんないですけど、はいはい、よりこう豊かになるために何かこうコツとか、はい、こういうことをしたらいいよっていうのってあるんでしょうか。
そうですね、自分が普段やらないことをぜひやってほしいなと思います。
普段やらないこと、
うん、で大人になってくるとですね、どんどんどんどん、行動パターンっていうのが決まってくるんですよ、
はい、
例えば家帰るまでの道とかも毎日同じ道通ってたりとか、はい、まあ、仕事のね作業とかもまあ同じルーチンだし、あと例えばなんだろう、お昼ご飯とかも毎日同じもの食べたりとか、
ありますあります、
ってなったりするんですよね、はい、でそれを一回ちょっとたまに壊してほしいんです。
うん、
うん、お昼ご飯で例えばお昼食べにお店食べに行って、自分が普段絶対頼まないやつを頼んでみるとか、
はい、
うん、でそれとか、あと帰り道も自分が絶対通らない道を帰ってみるとか、でそれ何かっていうと、その自分の、まあ、より人に安全領域っていうのがあって、
はい、
要はこの中だったら安全だよっていうのを心の中で作っていくんですね。だんだんその中で動いてる限りは人は危険感じないので安全に生きていけるんですけど、
はい、
でもそうすると思考が固まってくるし感情も止まってくるんですね、
はい、
それを一回あえてちょっと超えてみる、
は
い、でお昼ご飯とか別に失敗してもいいじゃないですか。
まあまあそうですね。
でもそれをもう怖くなってたりするんで、
うん、
でそれの一番ハードル低いのが自動販売機でなんか飲み物買いたいときに、うん、自分が絶対、普段だと頼まないやつを買ってみるとか、
はいはい、
うん、でそれで、飲んでみて実際おいしいかおいしくないかとか、でそうするとその感情の動きっていうのが出てくるので、うんうん、でもしかしたら新しいね、あこれ意外とおいしいなとか、あやっぱりおいしくないなとかで出てくるんで、そうすると感情がやっぱちょっとずつ動いてくるので、
うん、まあリスク110円ですもんね。
そうですね、全くないですね。
でもその日常の中にちょっとずつですけど、はい、何かこう昨日まで経験しなかった新鮮なものを、はい、何かちょっとずつでいいからこう取り入れていくっていうのは、はい、なんかすごくやりやすいのかなっていうのを思ったんですね、
うん、
帰り道なんでそんな心がけ一つ
で、そうですね、
できることですしね、
うん、そうだから普段やらないことをやっぱりやっていく、うん、で自分の安全領域をちょっとだけ超えてみるっていう癖を、
はい、
つけていくっていうことがやっぱりその感情が呼び覚まされるきっかけになるかなというところですよね、
はい、うん、なるほどですね。そうすることで、まあ、その感情がこう呼び覚まされるとか、うん、豊かになってくるってことで、 まあ、好きなことに気づきやすくなるとか。
そうです、うん、そう、やっぱり好きなことを知るためにはその嫌いなこととか嫌なこともちゃんとわからないといけないの で、
あ、
なるほどですね、はい、でずっと同じ生活でずっとやってるとその嫌いなことすらももうわかんなくなってきちゃうんですよ、うんうん、でやっぱり反対、ね、嫌いが分からないと好きも分からないので、
はい、
うん、だそこをちゃんとあぶり出していくためにもそういうねちょっと自分の普段やらないような枠を超えていくっていうこと、うん、まあ、旅行とかね、でも構わないと思いますし、
いいですね、いいですね、
はい、うん、なんかそういうのでもいいのでやってみられるとすごくいいかなと思いますね、うん、
は
い、うん、
なるほどですね。そうするとあれですよね、まあ、好きなことが分かってきて、うん、まあ、それに対してこうそれがこうそれで仕事にしちゃいけないんだみたいな否定的な感情が湧かなくなってきて、うん、まあ、その延長線上に、まあ、好きなことをとか得意なこととか、はい、そういったことで、仕事起業して仕事にして、うん、まあ、食べていってもいいのかなっていうようなことをこう受け入れられるように。
そうですね。でやっぱ長く起業してやってる方ってやっぱり好きなことやってますよね、
うん、
自由にやってますよねみんなね。
自由に、はい、
うん、僕はね、まあ、2、3年だったら分かんないんですけど、はい、長くやっぱりやってうまくいってる方ってもう10年とか20年やってる方って、まあ、まあある意味めちゃくちゃわがままですよね、
うん、ある意味ですね、
うんうんうん、でわがままって捉えられるのはそれやっぱり自分の好きなこと自分が正しいと思うことを純粋にやってるから、うん、
いいですね、
周りからはそう捉われちゃったりもするんですけど、うん、でもやっぱそう、ね、でないとやっぱりなかなか、ね、起業家経営者って、ね、やっていけないなっていう部分があるんで、うんうん、それ大事かなと思いますね。
まあ、そうです、まあ、それもあれですね、そもそも好きなことをするために、まあ、起業したりとか、
はい、
まあ、副業でもいいと思うんですけども、うんうん、始めてるってことですので、うんうん、まあ、逆にそっちの方が、まあ、健全と言いますか。
そうですね、うん、でそっちの方が楽しいんですよね、やってて、はいはい、で人によって仕事って苦しいもんだとか大変だとかって思ってる、うん、思う方もいるかもしれないんですけど、はい、僕は本当に純粋に仕事って本当は楽しいもんだと思うんですよ、
うん、はい、
やっぱりね人に喜ばれるし、はい、やってて感謝されるしっていう、うん、でそれが自分もやってて面白いって思えるところ、うん、これが本当の仕事かなと思うので、
はい、
うん、だそういう、ね、状態に感じられる人が増えると本当に嬉しいなと思いますよね。
あ、まあ、ある意味なんですけど、
はい、
働き方改革ってよく、はい、今、はい、世の中的にあるじゃないですか。
言いますね。
もちろん時間を短縮するとか、はい、効率的にするっていうのは大事だと思うんですけども、はい、なんか仕事に対するその見方とか、
うん、
仕事に対するこう本当に好きなことを仕事にできるようにするとか、うんうん、なんかそういう意識改革的なところの方も、はい、ひょっとしたら働き方改革になるのかなっていうのはですね、うん、今ちょっとお話伺って、
いや僕はそれが本当の働き方改革だと思いますよね、うん、要は、ね、働き方が労働時間を短くしましょうとか休みを増やしましょうっていうのは、はい、でそれは基本概念としてそもそも仕事はつまらないですよ、面白くないですよ、うん、だから時間制限かけましょうねっていう概念だと思うんですよね、はい、うん、でも仕事楽しかったら別に夜中中でも仕事やりたいんですよ、
うん、あ、はい、そうですね、うん、
ね、
はい、
で多分それは会社員の方でもね、まあ、無理やりやらされてるのはちょっとしんどいですけど、うん、面白い仕事と出会ってる時って多分そういうね、そのゾーンに入ってるじゃないけど、
ありますね、
ありますよね、はい、なんか誰しもね、はい、だそこを止めちゃうっていうのはなんか本来のなんか働き方とちょっと違うのかなと思うんで、
うんうん、あ、そうですね、なんか嫌なことを強制するっていうのが前提だから、うん、時間を区切るとか、
そうそうそうそう、うん、でそれを強制してるんだったらそこは区切らないといけないし、まあ、ちゃんとね守ってあげないといけないと思うんですけど、うん、やりたいことやってる人は、
はい、
うん、時間は区切らなくていいかなと思いますよね、
うんうん、まあまあいろいろ国のルールとかいろいろあるんで、ね、
うんうん、
まあ、すぐにやってるかもわかんないですけど、うん、そういうふうになるともっといいのかなっていうのはすごくお話を伺ってて、
まあ起業家とか経営者は労働基準法関係ないですからね、
はい、
うん、みんなね自分でやってますから、はい、ね、うん、でもやっぱりそれがね本当にそうやって楽しいことやってるとより成果もつながってくるっていう形ですよね。
分かりました、ありがとうございます、はい、まあ、今日ですね坂本先生が1月13日に純駆動書店さんの方で、まあ、されました特イベントの内容について聞かせていただいたんですけども、次の大体この辺でもう一回とかっていう何かお予定みたいなのもあるんでしょうか。
そうですね、4月のゴールデンウィークの時に行ったらな、まあ、4月か5月の頭ぐらいの時にですね、まあ、できたらと思いますんで、またね、ご案内もさせていただきたいと思いますんで、ぜひ、皆さんと生でお会いできたらなと思いますんで、
はい、はい。そうですね、まあ、純駆動書店さんもいつもよくしていただきまして、はい、ありがとうございます。
そうですね、はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、ではですね、今日のラジオ企業塾は、お時間来ましたので、ここまでになります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しいです。 この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりっ子への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる立志財団がお送りいたしました。